説教アブラハム登場来牧師来順牧師です。
先週9日原爆投下から72年を経た長崎市で毎年大切にされてきた平和記念式典が今年も行われました。その式典の後で被爆者団体の代表たちと安倍首相が面談をして、被爆者団体から首相に毎年要望書が手渡される、今年もそれが手渡されましたけれども、その時代表者の一言がニュースになりました。その一言というのは、あなたはどこの国の首相ですかという、そのような問う声でありました。あなたはどこの国の首相ですか。現役の日本の総理大臣に向かってあなたはどこの国の首相かと問うのは、これはかなり強烈な皮肉であるということが容易に想像できます。で、その真意は、先月国連で採択された核兵器禁止条約に日本政府が参加しなかった、そのことに対する失望でありました。ウィキペディアというので改めて調べてみましたら、核兵器禁止条約、これは2007年にコスタリカとマレーシア両政府によって国連に提出されたものでして、核兵器の全廃と根絶を目的とした国際条約です。この条約が今年の7月7日122カ国の賛成をもって採択されました。核兵器がこれだけ、たくさんの量になって、なおかつ核兵器の抑止力などという考え方が一般化してしまったこの世界で、核兵器を根絶するなどということは不可能だと、そのようにしか思えない状況でありますが、それを成し遂げたいとする高い理想を掲げることに心から敬意を表したいと思いますし、それが私たち一人一人の思いであるのはこれは間違いないと思うんです。しかし誠に残念ながら、核兵器の保有国とされるアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、この5大国は賛成をしませんでした。さらにこれらの国々と連携し、いわゆる核の傘の下にいると言われているドイツ、オーストラリア、韓国、そして私たちの日本も賛成をしませんでした。日本が核兵器禁止条約に賛成をしなかったその理由として、この条約は実効性に乏しいと、むしろすでに核兵器を保有しているあの5大国に核兵器のコントロールをきちんとしてもらった上で、軍事バランスを取りながら徐々に軍縮していくという方が現実的だ、このような考え方があるようです。実際にそこで指摘もされているんですが、核兵器の放棄というのを含めた軍縮というのは、みんなが揃って行わなければ意味がない、みんなが約束を守らなければ意味がない、そうしないと結果的には軍事的なバランスが崩れて、大変なことになる、その論理は十分に理解ができます。でもそういう観点で言うと、5大国に核兵器を委ねたままで軍縮に期待するというのも、これは核兵器の禁止条約とは大同小異ではないかと、そうした論理は結局 核兵器禁止条約に賛成しない、つまり5大国、特に日本の場合はアメリカに、まあ、媚びているということの、その結果、まあ、賛成できなかった、その言い訳に過ぎないんじゃないかとしか考えられません。だったらむしろ核兵器根絶に向けたあらゆる取り組みに対して被爆国である日本の責任としてその先頭に立つ方が、日本の核兵器そして戦争に対しての姿勢というのを鮮明に打ち出すことができて、結果的には国際社会からの信頼を得られると、私などはそう思うんですけれども、安倍首相や政府はそうは考えないようです。少なくとも何が何でも核兵器はいらないという姿勢が被爆者の方々に見えるはずもなく、安倍首相に対して初めにお話ししましたように、あなたはどこの国の首相ですかという失望の問いかけになって、それが現れたわけです。時に戦争が正義のために行われるかのような物言いがされることもございますが、正義のために人殺しや破壊が行われるなどということがあるはずがありません。正確には殺戮と破壊の限りが尽くされる戦争が正当化されるなどということは決してないんです。それらは人間のエゴが力ずくで押し通されるという過程に過ぎない、全く愚かな行為なんです。しかしその愚かな人間、そしてこの世界は実は神様が作られました。この世界は神様の被造物なんです。もちろん神様はこのような状態になることを意図してこの被造物を作られたわけではありません。被造物はその与えられた自由の上に、創造主であられる神様の意図しない方へ方へと進もうとしてきただけなんです。当然神様はその様子をご覧になりながら心を痛め、それだけではなく何度となく怒り、裁きを下されもしました。そのような歪んだ被造物の世界に、これに代わる新しい共同体を作ることを神様は決意されたんでしょうか。神様は一人の人を招きました。その人は名をアブラムと言いました。私たちにとってはアブラハムと言った方が馴染み深いのですが、神様が最初に招かれた時、彼はまだアブラムと名乗っておりました。ある日主の言葉がアブラムに臨みます。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。この神様の言葉から分かりますのは、今も言いましたように神様が歪んだ被造物の世界に新しい共同体を、しかも創造主であられる神様への信仰というのを中心にした共同体を作るということでした。そしてその新しい信仰による共同体というのは、神様の祝福を受けるんだということを具体的に示しました。この後聖書では壮大なドラマが繰り広げられていくわけですが、アブラムとその家系が神様の祝福に満たされて、神様が意図されておられるであろう一致と調和へと導かれていくことこそ、この時の神様の希望だったと言ってもいいかと思うんです。 まさに神様に背を向けるばかりの人間の呪いの歴史というものが信仰の上に祝福される、満たされる、そのような歴史へと今ここから転換させられようとしているんです。そのきっかけとして選ばれたのがアブラムなんですが、実は神様はアブラムだけを招いたわけではないです。例えばこの直前では罪深い人類を滅ぼそうとされた神様がノアとその家族を顧みておられました。ノアとアブラム、この二人には共通点があります。それは神様が語りかけたその言葉を受け止めたという点です。神様が他の人々にもそういう言葉をかけていたのかどうか、これは聖書からは定かではありません。この二人をただ選んで語りかけたというふうに私たちは理解をしています。しかし神様の語りかけを真に受けるならば、本来は従いにくいような状況なんです。そういうところに陥ってるはずです。箱舟を作りなさいということもそうだし、アブラムに命じられたふるさとを捨てて言われたところに移住しなさいということもそうです。なかなか聞き入れることが簡単ではないことを言われています。でもこの両者は素直にこの神様の命じられることを聞き入れました。つまり神様が選ばれたこの民は神様を受け入れるというその独特の誠実さを持った家系の人々なんです。この人たちが誠実だったから神様は語りかけたのか、それとも語りかけられた人たちの中から誠実さのゆえに受け入れたのがノアやアブラムだったのか、これはわからないんです。でも大切なこと、注目すべきことは、この人たちは神様のおっしゃったことを受け入れましたよということです。そのような誠実さ、そして信仰を持って神様が命じられることに従ったはずのアブラム、ところがいきなり現実的な直面した不安が彼の中から神様への信頼をかき消してしまうという出来事が起きます。アブラムたちがネゲブ地方に移ってきた後、その地方で飢饉が起こったために彼らはエジプトに逃れていくことにいたしました。でその時です、妻のサライが大層な美人だったために、これを妬むエジプト人がサライを自分のものにするために夫であるアブラムを殺してしまうかもしれない、そのような恐れに駆られました。そこでアブラムは妻サライを妹だということにしてごまかそうとしたんです。妹ということにしておけば自分がそのみんなの嫉妬を受けて殺されてしまうというようなことはないはずだから、だから妹ということにしてほしいと、そういうふうに妻に言ったんです。でもこの作戦といいましょうか、やり方にはとんでもない問題があるということはすでに皆さんお気づきだと思います。サライが妹だというふうに、妻を妹だというふうにしてしまうならば、このサライと結婚したいという強いものが現れたとき、このサライを妻にしてしまうということです。アブラムはつまり自分の命惜しさに自分の妻が他人の妻になることを容認してしまう、その前提でこの作戦を実行しようとしている。なんとも解消のないというか卑怯というか情けない話でございます。加えてサライ自身もそれで良かったんですかと思わずにはいられない。夫に失望しなかったんでしょうか。そもそも女性が犠牲にされるのを良しとするのは 女性の人権が軽んじられているためだと言わなければならないわけです。全くもっておかしな話。でも物語はアブラムが予定した通りに進んでいきます。またその想定の通りにも進んでいきます。飢饉の地を逃れてエジプトに入りますと、案の定サライの美しさというのが評判になりました。その噂は宮廷にまで広がって、エジプト王ファラオがサライを召し入れることになりました。でもそのおかげで自称兄ということになりますが、正確には偽称兄と言うべきなんでしょう。アブラムは王様から牛、羊、ロバ、ラクダ、奴隷などたくさんの財産を手に入れることになったんです。うまいことやったなという感じになってしまいました。ところがここで神様の見えざる見てが働きます。なんとファラオと宮廷に恐ろしい病が襲うんです。そしてファラオはアブラムを呼びつけて、なぜサライを妹などという嘘をついたのかというふうに質問いたしました。宮廷を襲った恐ろしい病がアブラムの嘘のせいなのかということをファラオがどうして知ったかという説明はありません。そもそもその病とアブラムがついた嘘、これに関連性があるかどうかということも明確にはされていません。でも物語はそのあたりに一切配慮しない。むしろ宮廷の恐ろしい病という災いは、本来アブラムの妻であったサライをファラオが召し入れたのが唯一の原因だと断定するような前提で進められます。少なくともファラオはそう認識しています。それでいいんです。そこでファラオはサライをアブラムに返しました。そして国から出ていくように命じます。しかもアブラムがファラオからもらった家畜などの財産はそっくりそのままアブラムは手に入れた。もうそのまま出ていけということで、アブラムはたくさんの財産を手に入れてエジプトを後にいたしました。ほとんど何も持たずにエジプトにやってきて、妻さえも取られてしまったはずの情けない男がまんまと大きな財産を手にして妻も取り返したという、いいんだか悪いんだかよくわからないけれどもサクセスストーリーに仕上がっているわけです。後にわかることでありますが、イスラエル民族というのは決して大きいものでもありませんし、強いものでもありません。近隣諸部族との微妙なバランスの中で、時に戦いを挑まれれば勝ったり負けたりすることもある。長きにわたって支配され続けるという歴史もある。むしろ小さな群れだったと言ってもいいかもしれません。しかしそんな一見小さく弱い民族を神様は御心に留められた。そして神様の御手が差し伸べられた。同じように小さく弱い男、命の危険を感じて妻を妹だと嘘までついて逃げようとしたアブラムがこの民族の父と崇められるようになった。神様は見事にこの男を祝福されました。そして同時に今日の物語では、強い国、大きな国であるエジプト、その王ファラオが神様の御業の前に縮こまり、神様を恐れた。むしろ罪を犯したかもしれないアブラムに財産を持たせて逃がさざるを得なかった。これはイスラエル民族にとっては痛快な物語だったのかもしれません。そのアブラムが徹頭徹尾、信仰に厚い人ではなかったというのが興味深いんです。この場面では自分の命惜しさに神様のことが視界から消えてしまっている。自分の思いに従って妻を他人に奪われることを前提にした行動さえ取ってしまっているんです。でもそんなアブラムを神様は心に留めてくださったんです。このことは 日頃信仰に自信を持てないでいる、そのような弱いものだと自覚する者には大いなる励ましになるのではないでしょうか。決して信仰に厚くなくてもいいんですよということではもちろんないんです。そうではなくて、この世のことに心を奪われてしまうことがある、自らの中に逃れの道を探してさまよう弱さを抱えている、そういう私たちがいる。でもそのこと、そういう弱さを私たちは抱えてるんだということを認めながら、それでも神様に頼り信じ従おうとするものは神様、ものを神様は決して捨ておかれないんだ、そのことをアブラムを通して私たちは知ることができるのだと思うんです。実際アブラムはこの後しっかり神様に従ってまいります。それこそ信仰の父と言われるように、しっかりとした固い熱い信仰を持って、まさかと思われるような場面でも神様の御声に聞き従っていきます。信頼をし委ねていきます。小さく弱いものであってもつながり続けようとするものを神様は祝福してください。その事実を知ることで私たちも勇気づけられていくのだと、そのように思います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。この時を備えていただきありがとうございました。どうぞ私たちの歩みをあなたが最後まで守り導いてください。私たちが弱さ愚かさを抱えたものではありますが、あなたの御声に聞き従いつつ、あなたに頼るしかないその弱さを認めながら、しっかりとあなたに連なって歩んでいくことができますようにお導きください。暑い日々が続きますが、一人一人の健康をお伝えください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。